イト妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間お付き合いくださいませ。さてさて、本日はゲストをお迎えしております。本日はゲームアプリの制作をされている株式会社ブリブサーより、宮里秀光さん、宮平拓也さんをお迎えしてます。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
お二人には後ほどじっくりお話をお聞きしたいと思いますので、皆様お楽しみに。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、小ネタ超特急、今回の内容ですけれども、ゲストのお二方に後ほどお話をお聞きしまして、その後に、アンケートコーナー俺の話、テーマはですね、4月ということで新学新学期の思い出、こちら皆様よりいただいたご投稿をご紹介します。エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれはセレクトタイトル、もう私ごめんなさいね、本当にこれ2ヶ月もねタイトル引っ張ってるんですけれども、荒川直さんの4月は君の嘘をご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しています。パソコンでしたら番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイートキャスティングのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントがご投稿できます。私に余裕があれば、番組中にご紹介をさせていただきます。後ほどじっくり聞きたいという方はポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人浅野会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
デュヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしています。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。今回の気になるあれということでですね、本日ゲストにお迎えしておりますのは、ゲームアプリの制作をされていらっしゃいます株式会社ブリブサーさんより、宮里さんと宮平さん、お二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
うちの番組ですね、ゲストに来ていただける、心の広い方、今まで何人かいらっしゃったんですけれども、20代のゲストがお二人もスタジオに入るっていうのは、今までの番組で2度目です。で、1例目は誰かというと、1例目はプロレスラーでした。
その後我々でいいんですか
ね。はい、流れ的にはもう正しい方向に行ってるかなということで。
しました。
はい、そんなお若いお二人のおかげでね、はい、スタジオ内の平均年齢がぐっと下がっておりますけれども、本日は、お二方に、いろいろなお話をお聞きしたいと思います。まず、私ね、お二人とお名刺を交換させていただいた時にびっくりしたのが、まずは宮里さん、システム開発家、ゲームクリエイターレベル3って書いてあって、で宮平さんがデザイン家のアートファンタジスタレベル4って書いてあったんですけど、はい、このレベルって誰が決めてるの？
これはもうちょっと自分たち個人個人でちょっといろいろとレベルを決めておりまして、
これ自主申告制なんですか、レベルって？
そうですちょっと個人の能力とか特に関係なくてですね。
嘘、でもなんかレベル3とか4ってすごい謙虚で控えめなあれじゃないですか。はい、ですね、なぜレベル3にされたの？レベル99でもレベル100でもいいと思うんだけど、宮里さん。
そうですね、ちょっと自分のレベル3っていうのはこの宮里のミとですね、この秀三つのこの3つでこの3というふうにちょっとしておりまして、
合わせたんだ合わせてきたんだ
ょっと社長からちょっと名前に逃げたなって言われてます
そんな指摘が入るんだ。レベル続けで。
そうです
え、宮平さんはなんでこのレベル4っていうのを選んだんですか。
はい、一応このレベルなんでつけさせられたかっていうとですね、まあ、名刺交換するときに話のネタになるように、
今みたいにね、
まさに今この感じなんですけど、うん、はい。でまあ、その理由を考えておきなさいよというふうに言われたので、自分はどうしようかなと思った時に、まあ、レベル4が何でかというと、まあ、アートっていうかデザイン部の人間なので、うん、まあ、ゲームのデザインってなった時に、まあ、自分初めて持ったゲーム機がゲームボーイだったんですけど、ゲームボーイの同時最大発色数が4色なんですよ。
あ、なるほどね。
なんで、まあ、もうそのゲームボーイぐらいの、まあ、自分の初心というか、うん、自分の初めて持ったゲーム機っていう意味もありますし、その ゲームボーイぐらいのレベルだけども、まあ、その4色であのゲームボーイでもなんとかやりくりしてるんだから、俺もそれぐらいの表現力はつけたいよっていう。
あ、なるほど、はい、そういうあれは深いわ以外と
という話を考えてのレベル4です、
なんかみんなサイコロ振らされたのか、入社式初日ぐらいに振らされて、はいはい、君レベル1ねみたいな感じで。
ちゃんと考えます
。あ、そういうと、はい、そこはあれなんですね。じゃあ上からお前はいくつって言われてるわけじゃなくて、本当に自分で
みんな考えてます、
はい、選ばせていただいたこのレベルということで、はい、でですね、この、ブリブサーさんが、まあ、沖縄の那覇にあるということで、はい、で、まあ、どのような、まあ、ゲームアプリの制作をされてる会社っていうのが具体的に、まあ、どんな風な形で、制作とかされてるのかなっていう、まあ、会社の中身についてちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
具体的に何をされてる会社なんですか。
そうですね、まあ、スマートフォン向けのアプリを作ってる会社なんですけども、この会社内でこの企画とですね、開発デザインをですね、一貫してちょっと行ってるっていう風に、うん、行っております。
あ、なるほど。じゃあ、まあ、これ普通ね、例えば一つの会社でこう、はい、全部が全部できてないところの方が多いと思うんですけど、やっぱ外注外注で、はい、ここの部分はどこどこに、ここの部分は誰誰にってあると思うんですけど、はい、全部じゃあ社内のスタッフだけで全部賄えてるっていうか。
そうですね、それを目指してやってるというか、そこを目指して作られた会社なので、沖縄でそれをやってるのは結構数が少ないというか。
そうですね、
はい、ですよね。なんかね、お話をお伺いしたところだと、その企画の段階から制作して、で、まあ、実際にね、皆さんにダウンロードしていただいて、はい、その後運用まで全部。
そうですね、パブリッシング運用まで、
はい、やってらっしゃるっていうことで、はい、なかなかね、一つのね、社内でそこまでっていうことは、じゃあもうあれですね、中にいらっしゃるスタッフの皆さんが幅が広いわけですね。それぞれやってらっしゃる担当の仕事が、ね、絵ばっかり描いてる会社でもなく、はい、プログラミングだけしてる人しかいない会社でもないという。
そうですね、はい。
ちなみに音楽とかも社内でスタッフさんがいて、はい、音楽を作られて、
はい、
いらっしゃるんですか。サウンド。
そうですね、はい、デザイン部の方に作曲もできる方がいらっしゃいまして。
あら、多彩。素晴らしい。
バンドマンの方がいらっしゃいますので。
ああ、それはね、バンドマンでゲーマーの人意外と多いですからね、はい、私の周りそんな人ばっかりなんですよ本当に。 でもね、それがきっかけでファイナルファンタジーのリミックスアルバムにアレンジャーで参加することになった友人がいて、
ブラックなんとかですよね。
はい、
はい、ああ、最近
です。そうそれを事後報告で聞いて早めにいいよって言ったんですけど、私もう何もかもが終わった後に聞いたので。なんかね、そういう形でやっぱりね、音楽しててゲームが大好き、やっぱりね、ま、漫画でもゲームでもそうだと思うんですけど、凝り性の人っているじゃないですか、はいはい、音楽のバンドマンも凝り性なんですよ、はい、基本あんな指がつりそうになりながら一生懸命ギターのコードを覚えてる人がね、凝り性じゃないわけないんですよ。
確かに。
だからその凝り性でそのままゲームも大好きになって、はいはい、ね、うまいことね、自分のやれることとマッチングしてるっていうところでね、なんかね、だからもう私はぶっちゃけアラフォーなんで、私がもう20歳ぐらいの時って沖縄でゲームが作られるっていうこと自体が全く想像できなかったので、あの時はもう完全に東京とかから、東京で開発されて、で なんて言えばいいのかな、こう東京性って言えばいいのいわゆるなんか全然もう私たちと何の関連もない都会からやってくるものがゲームだったりしたの、
は
い
は
い、
輸入品ですよね、
輸入も本当完全輸入品な感じだったんだけれども、ね、特にその私があの最初にゲームを好きになったのはもうファミコンの頃からなんで、もうあの時は完全に関東か、はい、まあ大阪、まあ、あって大阪ぐらいだったじゃないですか、はいはい、だからこの沖縄でねゲームが作られてるっていうこと自体に私ねちょっと感動を覚えたんですよ。
自分も最近知りました
そうですよね、だって、はい、会社自体が1年っていう若い会社で、スタッフさんも皆さんねだからまだ入られ入社されて1年未満の方の方が圧倒的に多いんですよね。
そうですね、はい、でまあみんな割と20代の方が多くてですね、平均も本当に20後半ぐらいかなって、まあ、役職が上の方はもちろん上なんですけど、
うわでもなんか社内のほとんどが20代って、そんなねナウでヤングな空気の中でゲームが作られてるんだ
平成生まれの方が多分多いですね。
あ確かにすげー平成生まれか
じゃあ自分は昭和なんで昭和世代の方に、
うわそうですか、はい、そうなのか、
自分はちょうど平成元年生まれです。
うわマジで
そうですね
とうとう平成生まれの人がうちの番組のゲストで来ちゃったよ、ね、すごいね、うちの番組の歴史も伊達に長くはないなってね今本当に実感しましたけれども、
そっか8年やってらっしゃるんです。
そうです、ちょうど今月9年目に突入になって、
あ、はい、ありがとうござい
ます、ね、ありがとうございますこんなに長いことねネタが切れないのもね、ただ単に自分が大好きなだけなんですけれどもちなみにですね、まずそのねできて1年っていう非常に若い会社なんですけれども、もうすでにねタイトルを何タイトルか出されてるっていうことで、まあ、例えばですね、まあ、こんなゲームアプリを出してますっていうのをご紹介できる範囲でおっしゃっていただければ、
はい、ですね、はいはい、最新作はですね、
はい、
まあ、東京オリンピックが決まりまして、
はい、
じゃあそこでなんか出すかっ
あオリンピックに絡めてってこと、
東京ミドリンピックという
、はい、ミドリンピック
アプリが、はい、出ておりまして、これが今の最新のアプリになりますね、はい、これはまあありてに言うと神経衰弱なんですけれども、
ほうほう、
こちらがですね、県内のデザイン会社さん、
うん、
服飾のデザインをやってるミドルさんという会社がありまして、はい、それですね、でミドルさんのキャラクターのミドルボーイというキャラクターを使わせていただいて、
はい
はい、でこれでちょっとキャラクター性があって、かつ子供の人、子供の方とかも遊べるようなアプリを出すかっていう話になりまして、それで、まあ、このミドリンピック頭脳戦でしたから
はい、確かにこの、ね、ミドルボーイ、
はい、
私ねスマホで触らせてもらったんですけれども、
はい、
なんか超いいねこのキャラこのキャラでなんかほっこりする
そういろんなパターンがいて、
そうそう可愛くて私好きです。なんかこれ T シャツ欲しいって、
あ T シャツありますよ、
ね、あ本当に、はい、これ T シャツ買おうかなって、はい、欲しいなって思った、
はい、MIDDLE で勝手に宣伝しちゃいました
じゃあ私早速探してねポチッと直します。
はい、
じゃあ今それもうこのミドリンピックはもう出てる、今から出る、
もう出てますね、ますね、
はい、iOS 版の方を出しておりました、
あ、はい、なるほど、じゃあ、iPhone の方はもうこちらの方は、やれるということで、でも東京オリンピック2020年、
はい、
じゃあまだそれまでの間に何かもう一本か2本ぐらいなんか、
まあ、あと20年これで持たすっていう手もあるんです
けど、はい、ね、だんだんバージョンを変えつつみたいなのもありますし、ね、
FF みたいにセブンとか出してもいいんですけ
ど、そうナンバリングがつくっていうのもねありだと思うんですけれども、
はい、
いやでもねこうやって私まあ、スマホでゲームするっていうこと結構あるんですけれども、この最初に初見でミドルボーイのキャラクターを見た時に自分のツボにはまった久々のキャラクターだったなっていう、私なんかねキャラ一つにあからさまに萌えとかじゃなくて、こういうちょっとなんか不思議なニュアンスの絵の方が心にグッとくるタイプなので、はいはい、ちょっとねミドリンピック、私アンドロイドの方なんでぜひアンドロイド版出してほしいななんて、
はい、じゃあプログラマーの宮里さんにお願いします、
ね、宮里さんにねぜひねアンドロイドでもねやれるようにミドリンピックちょっとねお時間ある時にちょいちょいちょいちょいって進めていただいて あの出来上がり次第私の方にメールなどいただけると非常に助かるんですけれども、
はい、頑張ります。
はい、ということでまだでもね、あの一応これから先もどんどんどんどんまたあのアプリの方とかでゲーム出される予定もあって、まあ、結構あのシーズンものじゃないじゃないですか、はい、あのゲームアプリって常に常に開発して出してって、はいはい、で常に運用していてっていうのをあの続けていかなきゃね、会社として存続していかないと思うんですけれども、はい、結構一人一人にで抱えてる新作のタイトルって何タイトルも掛け持ちとかするんですか、まあ、部署によっても違うんでしょうけど。
そうですね、あデザインの場合は割と人手が足りてないというか結構少人数でやってたりするので。
お少数精鋭ですね。じゃあ
精鋭かどうか分かんないですけど精鋭になるところですけど、はい、
精鋭に はい、なるんです、
はい、精鋭ももちろんおりますが、
はいはい、
なのでまあ複数タイトル掛け持ち、うん、でもちろんあの今まで出してきたものも運用しないといけないので、そちらのアップデートかける時とかも更新が必要になって。
あそうですよね、またねまたデザイン必要ですよね、
はい、なる時もあるので、もういろいろちょこちょこやりながらっていう感じです。1本に専念ということはあまりない
です。じゃあいろいろなタイトルに、はい、あのこう手を入れていきながら、はいで進めているということで、宮里さんはどうですか、はい、プログラミングとかの方では、はい、結構一本に専念しながらされてるんですか会社では。
そうですね、ちょっとまだ自分が入ったばっかりでちょっとまだあの技術が未熟っていうところもありまして、自分の方はまだちょっと一人一つでちょっと自分はまだやってますね、
うん、あじゃあそこでどれだけこなせるかなっていうのをねいろんな方がね期待されていらっしゃるかと思うんですけれども、ねね、せっかくねこの番組ね漫画とかゲームとかアニメの話ばっかりしててね、9年目に突入したねこの長い歴史があるんですけれども、せっかくなんで絶対お二人もまあねゲーム業界で仕事されてるっていうことで、まあ、ゲームだけじゃなくて漫画とかアニメも大好きなので、ちょっとそこら辺のパーソナルなお話もお聞きしたいと思います、はい、まずはですね、まあ、もちろんあの2人とも、20代ということで、まあ、私とは明らかにあのゲームの原体験の年代が2世代3世代違うと思うんですけれども、宮里さんはゲームの原体験一番最初のにハマったこれはっていうのとかって何でした。
そうですね、ちょっとあの自分のお家ですね、ちょっと自分の世代では珍しいんですけど、まだファミコンがの家にありまして、そこであの本当スーパーマリオブラザーズとかをちょっと結構昔子供の頃からちょっとハマって遊んでましたね。
ちなみにマリオとかってあのもちろん最終局面まで行けました。
あの当時は自分行ったことなかったですね、
うんうん、私未だに行けないああいうのがね下手っぴなんですよね大好きなんだけど
ちょっとあの頃はまだあの土管のワープとかの意味もちょっとよく分かってなかったこの奥にあるのは何なんだろうなと思って
確かに私この間工事現場で土管が縦に立ってる現場を見たんです、はい、あのトラックから下ろしたばっかりで、あであの横倒しにする前のところをたまたま買い物途中で取りかかってあれこれワープゾーンにつながってるじゃんって本気で思ったんですね。
入りました。
入れなかったあの、ね、現場のおじさんが、ね、あのいたので、あこれはここで私が土管の中に入ったらちょっとした事故だなみたいな感じで、さすがにそれで、ね、なんか警察沙汰になるのも嫌だったんで我慢したんですけど、はい、やっぱりねマリオをしたことある人だったら多分同じことみんな思ったろうなって思いながら、ね、超ニヤニヤしながらその現場を通り過ぎましたけれども
いいですね
そんなもんなんですよね、やっぱり、ね、ゲームがね実生活にね影響したんですね。そうやって、はい、宮平さんはゲームの原体験ってどういうものでしたか。
は
い、
うちはまあギリギリファミコン世代なんですけど、うちファミコンがなくてですね、初めて買ってもらったゲームっていうのが、まあ、ゲームボーイでして、
ゲームボーイ、
ゲームボーイでずっと持たして、うん、その次買ったのがプレイステーションなんですけど、まあ、初めて買ってもらったのがもうゲームボーイと一緒に買ってもらった、カエルのために金は鳴るっていう RPG かな、
結構なんかあの本当に名作って言われてるみたいですね。
未だに好きな人は本当に好きなゲームで、あのゼルダの伝説のチームが作ったのかな、
はいはいはいはい、
作曲もあの動物の森の戸高和夫さんがやってて、曲も
すごくされてたんですか、
はい、でそれを幼稚園の時ぐらいにやりまして、
あ幼稚園でやれたんだ羨ましい。
そうです、ね、当時文字が多くて意味が分かんないと思ってたんですよ、 RPG なので文章がダーって出るんですよ。
あそう、うん、感覚的なあれで進むわけじゃないですかね、はい、RPG って、
はい、でももうそれしか持ってなかったので、はい、何回もやってるうちにだんだん分かってきまして、はい、でこのちっちゃい箱の中に人間が生きてるぞっていう、
ね、しかもなんかね、 やってもなんかやり尽くした感が、ね、なかなか起こらないってすごい魔法ですよ ね、はい、そうですね。
あれ次村があるぞみたいなこの箱の中にも何個も村があるぞっていうのが原体験ですね。
さすがにそれは衝撃かもしれない、はい。まあ、そうやってねゲームに出会って、まあね、あのどんばまりしちゃったお二人なんですけれども、はい、あのゲームがね大好きな人はもちろん世の中にはもうね今の世代で年齢問わずたくさんいると思うんですよ、はい。でね、ゲームのファンの人たくさんいるし、もう新しいゲームをねどんどん買っていっていろいろ攻略しているのが大好きな人ってはっきり言ってもう上の世代って 5,60 代の方でもね、はい、そういう方いらっしゃるじゃないですか、はい。でもそういういっぱいの人がゲームが大好きだけど、そういう人の中でゲームを仕事にしたいって思う人ってまた実際できてる人ってほんのわずかだと思うんですよ、うん、
はい。
で、お二人がこのゲームに関わる仕事に就こうって思った転機っていうか転換点って宮里さんはどこら辺でやってきましたか？
はい、そうですね、自分はもともと高校卒業した後ですね、このゲームの専門学校入ってまして。
あ、専門学校に。
そうですね、ただその時はまだこのゲームを学びしながらこのプログラムを学ぶっていうことで、
うん、
まだゲームプログラマーとはまだ確実に決めてなかったんですけども、
プログラミングを覚えてるけどこれをゲームの業界でやろうとはそこまでは思ってなかった。
そうですね、はい。ただそこで修了制作とか卒業制作とかでですね、ゲームの作品を作って提出した時にそれが他の人たちに面白く言って面白いって言ってもらえて、それでこのなんか賞とかをちょっといただいてですね、
あらすごいわ
そこからちょっとゲーム作りをちょっと面白いなと思ってその道に進みたいなと思いましたね。
あ、なるほど。いや、賞をもねもらうってちょっとすごいと思いますけど宮平さんは、
はい、宮里さんみたいに綺麗な道ではなくて超デコボコ道を歩いてきたんですけど、
ちょっとした獣道的な、
はい、獣道ですね、はい。まあ、もともと絵を描くのがずっと好きでゲームも好きだったんですけども、はい。まあ、小学校の文集とかにゲームクリエイターになりたいとか書くような感じではあったんですけど、うん、まあ、現実的に考えてなれるのかなと思って、まあ、
なれるとはちょっと信じてはいなかった、はい。
実際にそれに向かって走るっていうことは全然やってなくてですね、はい。で、まあ、学校も全然そういう絵の仕事 に関わるような学校も全然出てなくてですね、まあ、違う職業をいっぱい転々としてきまして、つけ麺屋とかやってたんですけど、つけ麺屋をやったり農業関係やったりしたんですけども、でまあですね、それで、まあ、前職が終わっ契約が終わった時に、まあ、じゃあ次やるんだったら好きなことを仕事にしたいなと思ってですね、ちょうどその時に自分の彼女が、デザイン会社に勤めてました、沖縄の県内の、ドクトクっていう会社があるんですけども、はいはいはい、そこ の、代表の方にちょっと絵が好きなんだったらちょっと見てみるよっていうおっしゃってもらえたので、そこに
見せてって、
はい、そうです、そうです、はい。その代表の方が、元コナミの方で、
おほう、
メタルギアソリッドを作ってらっしゃった、
おお、
はい、方が沖縄の方で今こちらに戻ってきて自分 の、キャラクターデザインの会社をやってまして、そこでじゃあちょっと見せてよっていう、見せてよというか、うん、見てもいいよっていう言われたのでぜひっていうことで書いて見せたら、まあ叩いてみればなんとかものになるかもしれんということでじゃあもうちょい修行しろということで、はい、去年、まあそうですね、しばらくその作品をバーって書いて、まあ、でそうしたらそのドクトクっていう会社の、お知り合いの方が今度会社を作るから受けてみたらどうだっていうこと でそれがこのブリブサーで、
あ、なるほど、あ、不思議ね、絵ってどこでつながるかわからないですね、
助けられて生きてますね、はい。
でもそれでそのね、ふと自分の中で思った好きなことでご飯が食べていけたらいいなっていうことが、
はいはい、
その人の縁で、
はい、
今実現してるっていう。
そうですね、ありがたいことですね、
すごい、ね、なかなかね世の中ってやっぱりね、一生懸命練習してもそれでご飯を食べていけるかどうかって言ったらほとんどの人がね、本当にもうパーセンテージで言うと一桁いるかいないかぐらいじゃないですか、はい、です、ね、っていうことはもうちょっと宮平さん超ラッキー、
はいはい、
何この引きつけの本引き寄せ
もう、ね、助けられて生きてますね、どこにも足向けて寝られ
てもう直立の方法じゃない、はい、直立の
方法で寝るしかない、
ね、大変でも ね、もうお二人がねそういう形で、でもやっぱりあの宮里さんはその一応プログラミングの学校でしっかり学ばれて、はい、で宮平さんはそのねイラストをいっぱいねあの集中的に描いて作品作りをされてた時期があったからこその今だと思うんですけれども、はい、まあ、実際にその会社に入ってみてそのゲームのお仕事を作っていう作あのについたっていうところで、やっぱりあの自分の中で毎日これがあの、ね、あの会社でゲームを作るということがルーティンワークになってくると、はい、やっぱりモチベーションの維持っていうのがすごく大事になってくると思うんですけれども、はい、例えば、まあ、あの私個人的に思うのは人間ってやっぱりインプットとアウトプットのバランスっていうのが取れてないとなんかクリエイティブなところにうまく自分の心が乗っかっていかないじゃないかっていうふうに私は個人的に思うんですね、はい、でやっぱりねあの休みの日にこんなんていうのかな普段と違うこととか本当に大好きなことを時間を忘れてやってみたりっていうので私はリフレッシュを図ってるんですけど、お二人って休日とかお仕事終わった深夜とか何されてます？
そうですね、自分はもう本当にゲームが
ずっとゲーム、もう休みの日もゲームして
そうですね、
仕事でゲームのプログラミングをしてで持ち帰ってゲーム
やってますね、
本当に。あのゲームの神様からなんかもらえるんじゃないですかね、もうしばらくしたらそこまでね人生のこう人間のね1日の24時間でこの限りある時間のほとんどをゲームに投入されてるっていう
実績アンロックしますね2000時間達成、
そうそうそう、あのトロフィーがね、はい、トロフィーがそろそろ
上から
ね
こう降りてくると、
もうそろそろブロンズ来ると思うので、
そうです
ね、はい、ブロンズトロフィーに獲得はね間もなくだと思われます、はい、その時は社内のみんなでねお祝いして差し上げたらいいかと思うんですけれども、はい、じゃあもうずっとゲームされてて、
そうですね、はい、
はあ、宮平さんは休みの日何されてます？
なんですかね、休みの日は割と普通に外に出かけたりしてるんですけども、
はい、
インプットっていう意味では漫画が好きですね、漫画を読むのがとても好きですね、
はい、漫画も昔から大好きで、
そう、あ、昔からそうですね、最初は小説が好きだったんですけど、途中で漫画の面白さに気づいてからはもう漫画漬けですね、う
ん、ちなみに最近読んだもので面白かったとか、これちょっと人におすすめしたいなっていう作品って、
最近あんまり読んでないんですけど、
じゃあ、読んだことのあるタイトルで一番お好きな、は
い
は
い、一番おすすめのでもいいですか、ですね、1985年ぐらいにヤンマガで連載してました、
はい、
風呂上がりの夜空に、
はい、
小林仁子さんの、
はい、
あれがもう大好きです、
ね、うん、
はい、あれをもう好きすぎて、あのその読んだ時の感動を薄れさせたくないがために年に1回しか読まないようにしてるぐらいです。
あえて
、はい、
あえて自分を
縛りを設けて、まあ、
はい、フレッシュな気持ちで作品と対面できるように、はい、すごいファンの鏡です、ね、それ常に感動を忘れないように、はいはい、自分を作って、はい、仕上げていくんですよ、はい、そこに、はい、素晴らしい、
辛くなったら読むみたいな感じですね、
あ、なるほど、はい、でもねやっぱりそうやってあの、ね、自分の大好きなことをあの仕事にしつつ、やっぱり休日にも自分の大好きなことっていうのでやっぱりねバランス取れてるんでしょうけれども、はいはい、ね、お二人あの、まあ、この1年未満、このゲーム業界に関わって1年未満ということで、はい、まあ、これから先の方がねクリエイターとしては長い時間を歩まれるんでしょうけれども、将来どんな感じのクリエイターになりたいか、またはまあ、個人的にこんなことにチャレンジしてみたいとかっていうことありますか、宮里さん。
そうですね、あのちょっとクリエイターとしてなんですけども、
はい、
ちょっと 今のなんかゲームの業界だとなんかあの対策 の続編だったりとか、
うん、
なんかあの昔のリメイクと なんかそういうものがちょっとなんか売れる傾向にあると思って、
うん、そうですね、どんどんどんどん出てますね、リメイクものがね、また売れますよね、これがね、
またこの機種で出すのかみたいな、
そうそうそう、あれもこれ何回目だっけみたいな、出し直しみたいな、
うん、そういうのばっかりの中でちょっとなんかこのオリジナルなものを作って、それをなんか面白いと言ってもらえるようなクリエイターになりたいなと 思ってます。ちょっとまだあの大それた
ようなんですけど。いえいえいえ。でもね、多分ね今ねあの宮里さんがいらっしゃるねあのその立ち位置っていうのがそこに向かっての道のねたあの途中だと思うので、はい、それはちょっとぜひ私出来上がったらいつでもいいのでそれもご連絡ください。はい、速攻ダウンロードしてやりますので。
ありがとうございます。
ねもしかしたら私ねヘビー課金ユーザーになってしまうかもしれないのでね、あんまり課金のね桁がね進まないように調整していただければと思うんですけれども。ど
ありがとうございます。
いえいえ宮平さんは、まあ、将来こんな感じになりたいとか、はい、またはこんなことにちょっと挑戦してみたいなっていうことありますか、はい、
そうですね、まあ、学校に通ってなかったっていうこともあって、まあ、ゲームの花形 3D がちょっとやったことがないので今後挑戦していきたいなっていうところなんですけども、まあ、どんゲームをどんなのを作りたいかって言われたらもう宮里さんに大賛成って感じで、
もう完全オリジナルで行きたいと。
そうですね。
でもねなんかそこら辺でねやっぱりね目標があって、でもそれってね今いる環境でやれる道筋はもうできてるっていうのはね、はい、すごい素晴らしいし、ね、あのごめんねおばちゃん的な意見だけどね本当にね君ら二人のね若さに乾杯な感じなのね、もう超羨ましいなんでお二人にはねこれから先もちょっとねあのせっかく、まあ、お二人ね沖縄で、まあ、生まれて沖縄で育って、そして沖縄でゲームを作ってるっていうところでね、はい、また一つ沖縄のねこのゲーム業界っていうか、まあ、ゲーム好きの人たちのねあの魂を熱くさせるような何かを生み出してくれたらと思います。
頑張ります。
はい、ということで小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
てててん、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急
ドリンク&ミュージックプロースト、音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを。カラオケでもステージでの弾き語りでも遊び方はあなた次第。ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏現氏ビル5階、電話番号 090-4982-4664。 ドリンク&ミュージックプロースト。
台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマは4月ということで新学新学期の思い出、こちらの方もですね宮里さんと宮平さんにお付き合いをいただきながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
それではご投稿最初の方ご紹介しましょう。こちらラジオネームっていうか本名だね、山添真由美さんです。ありがとうございます。中高は姉と同じ学校だったので制服はお下がりをもらっていましたが、私の方がどんどん背が伸びてしまい、お下がり分の冬服やスカートがツンツル点だったのですが、だましだまし着用していました。私は腕が長いので手を上げると肘近くまで下がっていました。買ってもらえなかったことはないと思うのですが、最後は意地で着続けていた気がします。学生時代にしかできない無駄にいい思い出です。これはあれよね、次女次男あるあるになるのかしら。ね、ちなみにお二人ご兄弟上の方とかっていらっしゃいます？
私はあの上はもう姉が一人しかいなくてですね、自分はもう長男なのでそういったお下がりの経験はなかったですね。
ね、さすがにお姉さんのお下がりはねちょっとねいろいろとね諸方面にね問題が発生する可能性もあるので ね、はい、宮平さんは
うちは兄が一人いるんですけど、ちょっと身長がまただいぶ違ったので自分ももうお下がりはなかったですね。
あ、なるほど。私はね兄弟の一番上で長女なんですけれども、はい、あの年子の弟がいるんですよ。でね、年子の弟とちっちゃい時からほぼ身長体重一緒だったんで、かわいそうなことにあのうちの弟は若干トレーナーとかをファンシー気味でしたね。
あ、女の子向けなの。
そうなんか あれそのトレーナーうさぎさんからじゃねみたいなのとかね、本当に申し訳ないなと思うんですけど、またねうちの弟がね、はい、あの本来ねあの女性である私を超えて女の子らしい子だったんです。あの顔がね性格はね極真空手 ってやってるぐらいちょっとたくましい子なんですけれども、あのビジュアルが可愛かっただけにね、なんかねちょっとした近所のおばちゃんのアイドルになってましたね。今はもうねガチでね男らしいっていうかね、
今ウサギさんついてる、
もう本当にね今どちらかっていうとねヤンキーを卒業してね落ち着き始めた30代なんで、
悟りを開いた、
悟りを開いた感じですね。ということで、いやでもねお下がりをねあの着てて、やっぱりお姉ちゃんとねあの丈が違うっていうと、女の子だとスカート丈って結構切実なんで、やっぱそこら辺でね、もしかして真由美さんはねスカートもねちょっと時代先取りしてミニスカの制服だったんじゃないかとちょっと今思ったりしました。続きましては天夏目さんです。ありがとうございます。制服の正しいタイの結び方が分からず、母がこんな感じでしょってやってくれた。入学式会場がざわついたのは間違いなく私だけタイが壮大に間違っていたからだと今でも思う。長さ2メートル弱の細長い台形のテロテロのタイ、ん？テロテロ2メートル弱長くね？ね、在学中もその面倒くさい結び方にイライラしまくりでした。幼稚園みたいに形が出来上がってるのをスナップで止めるのであれば、うん、貴重な青春のうち40時間ぐらいは無駄にせずに済んだはずです。あ、もしかしてさ、あの沖縄にはあんましないけどセーラー服にリボン体的な感じのだったんじゃない、
毎朝リボン結んでたってことですかね。
そうそうそう、でなんか分かる、あのリボン体だったら私ね高校の時にもあったんだけど、あのねこんなのね誰が見ても分かるのかなっていうぐらいね超ねなんか自分なりの完成形に向かってね一日に何十回も結び直すんだよね。気にしない人は気にしないんだろうけどね、本人にとってはすごい切実な問題だったりして、確かに青春のうちの40時間ぐらいはねタイの形にこだわってたかもしれない、ね、まあねなかなかね、あの沖縄はねでもね高校とかってセーラーであのタイを結ぶリボンタイ結ぶ学校って ね、 あんまりないよね。なんでね天夏目さんもしかしたら内地の学校の方かもしれないですね。ありがとうございました。続きましては総務部長さんよりいただいてます。ありがとうございます。高校入学初日の帰り道、ヤンキーにカツアゲされた。もうそういうバカがいるのよね本当に。バカって言っちゃいけないわね。殴られはしなかったけどバス代までももぎ取られた。あの時のことは未だに許せません。これはひどいね。
ひどいですね、
これはひどいね。これはもうね警察にちゃんと言わなきゃダメだよこういうことはね。これはねもうやんちゃでは許されません。あれ以来ヤンキー成分が高めの人が嫌いです。顔にも態度にも出しませんが、社会人になって新入社員や中途採用の面接に関わるようになってもヤンキー成分高めな匂いのする求職者には敏感に反応してしまいます。まあね仕方ないよね、もう体験がねあるからね、反応してしまいます。顔にも態度にも出しませんがということで、
怖いですね、
多分ね面接の時にヤンキー成分高めの人が来てもね表情は変えないけど、
にこやかに
ね、ちょっと思うところはあるんでしょうね。
にこやかに落とすんですか
ね、 にこやかにね、壮大ににこやかにね、まあ
ね
できればね総務部長さんはねいわゆる圧迫面接をされない方だというふうに私ね信じて今お話ししておりますけれども、まあ確かにそういう体験がねある方はねそうだと思います。でもねそれ当たり前よ、それだけのことをされたんだもの、私はそこは責められません。ちなみにお二人は、まあ、新学期とか進学の思い出何かありますか。宮里さん。
そうですね、やっぱ進学した時もやっぱクラス替えですかね。
うん、
やっぱそのもう昔からちょっとオタク気味だったので
昔からオタク気味
さ、あの話の合う友達とかがあんまり少なかったっていうのがあってクラスが別々になったらどうしようっていうちょっと不安が。
でも学生時代のクラス替えって本当一大事ですよね。
結構仲のいい子がなんか話されたりとかが、
ね、そういう人に限って全然違うクラスになるんですよね。確かにクラス替えで、もうその友達とはなかなか一緒のクラスになることはなく、
あそうです、もう離れもただ離れた時でもなんかもう休み時間とかにも図書室で集まってもずっと話とかしてる、本読まずにずっとなんか話とか
ずっとずっとずっと
そうです、ね、
あでもそういうのに限って、ね、盛り上がっちゃうんですよね。昼休みがあっという間に過ぎちゃうんですよ。
一番楽しかったです
、ね、宮平さんはどんな思い出。
そうですね、クラス替えの思い出なんですけど、小学校の時とか割と引っ込み思案で、まあ、今もなんですけど引っ込み思案というか人見知りが激しくてですね、あんまり自分から話しかけるということができなかったんで、で、まあ、どうやって友達を作ってたかというと、もうひたすら机に向かって絵を描くんですよ、ノートに。で、俺絵描いてるよみたいな、誰か話しかけてこないかみたいな、
誰かでも今のこの俺のシチュエーションに乗っかってこいよみたいな、
もう食いついてくるの待ってるんです
よ。みんなの食いつき待ちだったんだ、はい、
でもチラチラ見ながら絵を描き続けて、で、何描いてるのって来たところで実はねで、そこから友達になるっていう、あ、
なるほど、はい、
卑怯な戦法を使って、
向こうから、向こうからのリアクション待ちで、
こっちからはいけないけども、うん、来いよっていう、
ね、お前が来いよ、
お前が来いよ、
むしろ食いつけよっていう、はい、なるほど。いやでもその友達の作り方はね、全然ありだと思います。
そう
ですね、
そういう人たちはもうそういう絵を描くのが好きっていう人たちが多かったりするので、
やっぱりそうだよね、同じね、あのものが好きな人の方が反応が早いし、はいはい、そうですね、食いつきも深いですよね、随分と、はい、ちなみに私はですね、まあ、これはあの新学期っていうか、まあ大学の夏休みの話なんですけれども、私ね、はい、もうね本当にね、皆さんご想像の通り、大学の夏休みをまるっとゲームの攻略に当てましてですね、食べる、お風呂、ゲーム、寝るのローテーションでね、約2ヶ月大学の休みを過ごしました。で、休み明けまして、大学の後期履修登録初日にですね、あまりにも長期間人と会話しなかったので、友達と久々に会った時に、なんかね、言葉喋るのたどたどしくなってましたね。でね、これね、あのね、オタクの人だったら分かってくれると思うんだけど、この友達にはどこまで話せるという、その自分のオタクがどこまで、あの何、こう、あの情報開示できてるかって人によって違うじゃない？
確かに。
で、もうね、あのその時にね、あの会う友達、会う友達に、あれ、この人にはどこまで喋れたっけっていうね、で、自分のね、あのこのオタク度のね、情報開示の度合いと、あとこの子とは普段どんなテンションで喋ってたっけっていうのも忘れちゃって、あの19歳のね、夏はね、しばらくキャラが安定してなかったね、私ね。探り探りだったね、ずっと。まあね、そういうね、ちょっとね、だいぶ痛い思い出が女子大生の頃にあったんですけれども、続きましてもご紹介いきましょう。太郎ちゃんからいただいてます、ありがとうございます。新学期の思い出、学校を間違えました。入学式に通う学校の隣にある学校に入っちゃって、ざわざわされました。テヘペロって書いてありますけれども、ちなみにオイラ学校間違ってるって気づいたのは教室に入ってからだったよということで、これね、あのちょっと那覇市にある某学校のことだって私存じ上げてるんですけれども、あの中学と高校が非常に近くてですよ、間違えて高校進学したのに中学の方を教えちゃって、
なんか老けてる人が来
たよ。そうそうそう、あれなんでヤングカンタン頼ってね、このクラスみたいなって思ったら学校相談に間違えてたっていう、はい。続きましては米山さんよりいただいてます、ありがとうございます。思い出といえば、小学校で入学式してる時にどっかの教室にハブが入ってきたとかですっごい大騒ぎになったことです。全然無事に片付けられたんですけど、学校ってすごいなと思いました。懐かしい。あれでも学校にさ、動物乱入するとちょっとしたさイベントだったよね。
そうですね、
あの私あの高校までは内地にいたんで、ハブはさすがになかったんですけど、あの小学校の時に校庭に犬が入ってきた時のあの祭り
授業どうでもいいよ、ね、
うわー犬だーって言ってね、あのもうね、あの大体ねクラスメートでね、あの真っ先にあの校庭に走っていった子はね、はい、大体決まってましたね、はい、ね、まあどのクラスもそうだったんでしょうけれども。あと私はあのあれが嫌いなんですよ、あの羽に鱗粉を持った虫が、だからガと蝶が大嫌いで、蝶はまだ可愛げあるんじゃないって思ってる人いるかもしれないんですけど、はい、私にとって同じカテゴリーなんですよ、ガと蝶は。 なのでたまにあるじゃないですか、教室に蝶が入ってくるとき、私先生の許可をもらわずに退出したこと何回も。もうなんか
何も言わずに、
もうやつらどこに向かって飛んでくるかわからないじゃない。
はい、ひらひらして
ます。そうそう、なんかね、はい、私一人だけねクラスの中でシャドーボクシングやってるみたいに、ね、上半身の動きおかしかったのよ。でも本当に心が折れて、それもう蝶が同じ空間にいるっていうこと耐えきれなくって、あのもうちょっと退出したことが小学校中学校の時に何度かありましたのよ。
よかったですね、今ここ密室でよかったです。
そう本当スタジオってね密室なのよ、だから助かるのよ。これで入ってきたら私ね、しばらくね、何かしらの BGM を流しながら流れの番組の進め方をすると思うわ。
急に変わるんです。
急に変わりますよ。続きましてはナンバーガール野郎さんです。ありがとうございます。先月から聞き始めてくださったということでありがとうございます。私は超上がり症なんです。高校の新学期の時、新しいクラスで名前呼ばれた時にははぁーっと大声で言ってしまっておかげさまで友達一発で覚えてくれたけど、ちょっと恥ずかしすぎてもう思い出したくないですということで、そうクラスの中でのね発言ってね超要注意よね、はい、しかも新学期。
そうですね、
ね
第一印象、
第一印象すごいです。そっから先のね交友関係がねかなりこれで定まってくるってところがあるので、はいはい、分かりますということで、まあ新学期の方ではですね、まあ返事の仕方もねちょっと家で練習してからね行くぐらいの気持ちで、ね、自己紹介の仕方とかね、そうそうそう中学校の時何とかやってましたとかっていうのもね、
こ
うね、はい、ちょっとねヤンキーっぽく言うかリア充っぽく言うかとかね、はい、いろいろでね変わってくると思うんですよ、やっぱりこういう関係そこら辺大事でございますということで、続きましては、ラジオネーム息子さんからいただいてます。ありがとうございます。僕がとても覚えているのが、僕が中学の入学式に父親がいつもは無口で何も感情を出さない人なのに泣いていたことです。親父が一人でずっと僕を育ててくれたので、当時それでも僕はちょっと恥ずかしいじゃんとか思ってしまったんですけど、今思うと本当にありがたかったなと思いました。学校に行けるって本当ありがたいことなんですよね、というちょっとなんかハートウォーミングな、ね、この番組には珍しく ね、ちょっとね心がね揺さぶられる投稿が来ましたけれども、でもね本当確かにね学校に行けるっていうのが当たり前ってすごいよね、
う
ん、
そうですね、
ね、なんかさ、まあ、すごい距離感がある話で申し訳ないんだけど、パキスタンの子とか学校行くのに命がけだったりするじゃん、
は
い、行って帰ってこれないかもっていうので毎日通ってる子とか、
は
い、
片道20キロとか
で、そうそうそうそうそう、 あとなんか自分でタライに乗って川を下ってで帰りは川遡ってこないと家までたどり着けないって子とかもいるし、うんうん、もうね本当にどうしようもなく行きたいけど行けない子ってね、世界中にまだこの21世紀になってたくさんいるから、うん、ね、日本のねこの義務教育で中学まではもうね、うん、本当に心配せずに行けるっていうのと、うん、でね、で進学率が高いのでそのまま高校に進まれる方がほとんどっていうところではね、うん、もうねこれは大人になってね特に実感することだと思うんですけれども、うん、何の心配もなく学校に毎日行けるって本当に幸せなことなのよみんなっていう風にちょっとね好感度上げようと思ってね、なんかねいい話を私がしてる風なんですけれども、これはご投稿いただいた内容の話でございますということで、次のご投稿はモズテンさんからいただいてます。ありがとうございます。20代男です。小学校1年生から6年生までずっと同じクラスだった女子がいます。6年間、すごい。それが今の神さんというわけもなくそれほど仲がいいというわけでもありませんでした。結論、確率と運命はまた別物ですということで、そうか、6年間で築き上げたこのご縁は別にその後に何の影響も及ぼさなかったつうか、そんなに仲良くもなかったんだ。
わかりますね。でもその時だけ仲良かった女子とか、
そうそうそう、ね、あの時のね密接具合がこう社会人になってはね、
そう甘酸っぱい、
ね、はい、今考えたら小学校の頃の方が俺イケてたかもとかっていう時あるよね。わかります。特に男女間ではねそういうことがよくあるんですけれども、本日もたくさんの方にご投稿をいただきました。ありがとうございました。ちなみにですね、来月の俺の話のアンケートテーマ発表しましょう。5月中ごとで母の日が近づいてまいりますよということで、皆様にご投稿いただきたいのは僕の私のおかんエピソードです。笑えるおかんエピソード、ちょっと心温まるエピソード、そしておかんに対してのメッセージなどなどお待ちしております。こちらの方は小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿くださいということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。お友達のみんな、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。今回セレクトしましたタイトルは2ヶ月持ち越しで申し訳ございません、やっとご紹介いたしますのは、荒川直志さんの4月は君の嘘、こちら講談社から出ております。ですね、現在8巻まで出ているんですけれども、これね、最初は2ヶ月前にご紹介する予定だったのね。でその2ヶ月前にこれね、クラシック音楽の、がメインの主題なんですけれども、ちょうど2ヶ月前本当はご紹介する予定だった時はちょうど佐村豪二さんの記者会見やら何やらの翌日ぐらいに紹介する予定で、うわ、なんちゅうタイムリーって思ってたんですけれども、まあ、2ヶ月ずれたのでね、若干冷めたネタになるかもしれないんですけれども、なんかすごい偶然で驚きました。作者のですね、荒川直志さんは2007年に月刊少年マガジンで、辻村瑞希さんの原作冷たい校舎の時は止まるのコミカライズ作品で連載デビューをしました。で2009年にさよならフットボールを連載開始、そしてデビュー3作目となりますのが今回ご紹介します4月は君の嘘です。こちらは2011年に連載を開始しまして、2013年に講談社漫画賞少年部門を受賞されます。まあ、あらすじはですね、これ主人公の男の子がいるんですけれども、幼い頃から数々のコンテストで優勝しまして、天才児と呼ばれていた主人公の有馬光成少年は、3年前からですね、突然表舞台に登場しなくなりました。実は彼は3年前から突然ピアノが弾けなくなってしまったのです。ピアニストのお母さんを喜ばせるためだけに練習中に叩かれ罵られながらも必死にレッスンを受け続けてきました。そんな彼にとってピアノという存在がどのように変わってしまったのかというところがですね、前半戦の大きな、テーマでございますけれども、まあ、このね、有馬くん、まだ14歳にして人から呼ばれるときに元天才少年っていうね、鍵かっこつきで呼ばれてるんですけれども、まあ、ね、現天才少年ではないというね。で、まあね、そんな彼が同じ学校で、出会ったのがバイオリンを弾く女の子、かおりちゃんということで、彼女はですね、もう本当に純粋に音楽が大好きで、クラシックのコンテストって課題曲は本当に忠実に譜面に沿って弾かなきゃいけないんだけれども、このかおりちゃんはね、その時の自分のテンションとかお客さんの反応でどんどん自分の解釈でね、演奏を変えちゃう女の子なんですね。で有馬くんとは真逆のそんな、かおりちゃん、この2人が出会ったことで、話がどんどん転がっていきます。でかおりちゃんにもね、すごい才能があるんですけれども、このピアノをね、すっかりやめてしまった有馬くんにある日突然、頭を下げてですね、私を支えてください、私の、コンサートのピアノの伴奏者になってくださいというふうに頭を下げたところから、このまあね、半ばもうピアノに触るのも怖いって思ってた有馬くんのピアノとの対峙のストーリーが始まっていくわけなんですが、こちらがね、なかなかすごいよ。さすがにね、私連載誌の方で追ってないで、コミックスの方で追うので、はい、逆に深く体感できるなって思うのが、話の中って、まあ、一つのストーリーって、まあまあ、何か一つ問題があって、それを例えば協力者が出てきたり、一つ何か解決してまた次の問題が出てきたりっていう、こう何て言えばいいのかな、モヤモヤとカタルシスの波ってあるじゃない、はい、読者にとってのね。でそれがね、この作品本当にうまくできてるんですね。なのでこっちもギュッと心が痛くなるようなところもあれば、ちゃんとね、それを救済してくれるね、救いがしっかりあるっていうことで、なかなかこれ音楽が主題なんですけれども、はい、まだね、はい、主人公たちがね、中学生っていうこともあるので、うん、学園ものであったり、まあ、成長物語って青春群像劇でもあるっていう部分もあるんですけれども、まあこのね、主人公のね、有馬くんがね、本当にいい子で、でね、もうね、私もね、もうアラフォーの年齢になってきてね、もうこういうふうに思うようになったんだなっていうのがね、もうとりあえず有馬くんみたいな子が身近にいたらね、あったかいシチューとかを食べさせたいね。なんかね、とりあえずお腹にたまるあったかいもんをいっぱい食べて、あったかいふかふかのお布団でゆっくり眠りなよっていうね、なんかね、もうお母さんかね、親戚のおばちゃんみたいな気持ちでね、こういう主人公をね、見るようになったのがね、自分の中でね、成長したのか老化するか分かんないんだけれども、そういう部分で、ね、改めて自分の年齢を感じるところもありますね。でね、ちょうどね、8巻今最新巻が出ているのが8巻なんですけれども、8巻のところでね、ちょっとかなり大きく物語がまた一つ転がり始めて、もうこれ早くね、ちょっと この後どうなってんだろうっていうのが超心配。今ね心配期なの、はいはいはい、早くね9巻のカタルシスをね感じたいのよ。なのでね、あのできればね、もう本当にね1日でも早くね9巻で出してほしいんですけれども、はい、もうねあの8巻の終わりが急転直下な展開のところで終わってるので、うん、まあね今からまた人波が来ると思うので、はい、まだ読んでらっしゃらない方はまだ8巻しか出てないうちにこれ読んでいただきたいと思います、はい、ちなみにですね、次にご紹介する作品もご紹介しておきましょう。私はですね、このタイトルが重版になった時に、漫画を買っている、ね、層の主力って30代40代なんだなっていうのを改めて実感しました。そのタイトルは北斗の拳いちご味第1巻聖帝様最短の巻でございます、これは北斗の拳に出てきました聖帝サウザー様が主人公の大変とんでもない内容でございますこれ発売してね、最初の初版はねすぐに売り切れて、なかなかねネットでもリアルの書店でもね、あの入荷がなかったので、私もねだいぶ入手が遅れてねこれ読めたんですね。こちらの方を次回は紹介したいと思います。これ北斗の拳のガチのファンの人でも楽しめると思うけど北斗の拳知らない人でも本当に楽しめるタイトルでございますので、ぜひぜひ次回北斗の拳いちご味の方もお楽しみになさっていただきたいと思います。ということでですね、早くも小ネタ超特急がお別れの時間に差し掛かっておりますけれども、実はですね、次回のオンエアが母の日の直後ということになっておりましてですよ、こちらの方は先ほどのアンケートテーマおかんエピソードを、こちらの方絡めてですね、ちょっと母の日ムードを盛り上げていこうかなと思っております。次回はですね5月の14日でございます。本日はですね番組1時間お二人にお付き合いいただきましたけれども、どうでした、宮里さん、感想は。
いやもう本当緊張して何を話したのかちょっとまた
何を話したか忘れてしまった方のためにポッドキャスティングはあるんですよ
なるほど
じっくり聞いていただければと思います。楽しんでいただけましたでしょうか。
あ、はい、とても楽しかったです、
ね、ぜひぜひまた次回も来ていただけたらと思います。宮平さんはいかがでした、1時間、
はい、もう好き勝手喋って楽しかったです、ね、
はい、いや全然大丈夫、もっとフリーダムなスタンスで喋っていただいても構わなかったですよ、はいということで、小ネタ超特急のブログに今回ご紹介をしました作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。またですね、番組の方でツイッターもやっています。小ネタ超特急で検索してフォローしてください。ということで、次回のアンケートは僕の私のおかんエピソードということで、皆様ですね、早速今夜中に、こちらブログの方にアンケート枠アップしますので、ご投稿いただければと思います。ご投稿いただいた、アンケートについてはすべからご紹介する方針で言っております。今のところ、うん、今のところですね、時間が足りないからといって省いたことは一度もございませんので、ぜひぜひ皆様、ラジオの、電波に乗せてもいい範囲内の話に限ってのことですよ。でもこれね、はい、常識的にアウトなのはもちろんご紹介もできませんので、そこら辺はご判断の上でご投稿いただきたいと思います。本日もですね、番組中にですねツイキャスでコメント寄せてくださった方、そしてご投稿をくださった皆様方、本当に本当にありがとうございました。感謝いたします。それではですね、次回5月14日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
宮里秀光と
宮平拓也でした。
それでは皆さん、
さようなら。
私の歌を口ずさむのよ、一回聞いたら耳から離れない愛。